さてそれからですよね、あと最近のことですよね、音楽活動が全てを決めるというくらい自分の中で一番大事にしているもので、これからもそれだけを生きがいにして生きていきたいなって思ってますけどもね。あとうちの主人が音楽活動にも興味を持ってましてね、で美空ひばりの歌をね、私は本当にひばり大好きで、ただしそれが20代までのひばりでしょうかね、つまり私はリアルタイムで見てた時代のひばりは好きではなくてね、その自分が見たことのなかったね、もうちょっと古い美空ひばりの歌を古いレコードで聞いたり、あとテレビのね昔の映画の映像を見たりしてファンになってから、子供の頃から娘時代の歌のねオリジナルのレコードを聞いてひばりの歌をいろいろ歌ってるんですけどもね、主人もねそういう古い歌が好きで、美空ひばりの古い歌を聴きたいって思ったんでね、で私に歌えって言って、でうちのお客さんでね、あの主人の栄養学校時代の同級生が泊まりがけで同級会をやった時にライブをやるって言って、でその時に何組か出演していただいた中の人からお願いして、ひばりのね歌を一緒に演奏していただいてね、その後そのメンバーの名前もみそらバンドってつけてね、であんまり活動はしてないんですけども、また今度うちのライブやるときにぜひ出演してもらおうって言ってね、で最近ちょっと知り合ったお友達にも声をかけたりして、今度集まってね練習しようって言ったりしてね、まあ、そうですね、だから代わり映えしないようでも少しずつね、いろんなことが道ができていくような感じでね、さてじゃあそうですね、あとねもう一つ、今教えの奇跡っていうね夢の旧作の小説をね、あのホームページの方でやってて、だからこのポッドキャストの方は本当あんまりなんか活動停止状態ですけども、ホームページの方は結構ねあのこまこまと更新を続けているわけなんですけどもね、今いくつか同時進行で枕の草子と教えの奇跡と、あと愚美人草ですね、それと春と修羅と、この4作ちょっとずつね更新続けてまして、教えの奇跡に関してはライブ朗読もやってるんでね、まあ、それに対するその準備も兼ねてですね、やっぱり練習しないとライブで読めないんで、こうやって作品として作るってことが、まあ、練習の代わりになってますし、この教えの奇跡っていう小説はもう本当に面白いですね。私はあんまりねこの時代の小説を本気で面白いと思って読んだことはないんですけどもね、まあ朗読すると楽しいですけどもね、本当に小説として読んで面白いってものはあんまりなかったんで、久々にこの小説は本当に面白かったなって思って、まあ、これからまだまだねあのホームページの方で 連続して読んでいくんでね、もしよかったらまあ聞いていただきたいなって思ってますね。あと宮沢賢治の春と修羅っていう詩は、まあ、わけわかんないんですけども、でもなんかね、あの結構難しいし、どんなことが書いてあるんだろうなっていう興味がすごくあるんでね、これもまあ朗読して BGM をつければ退屈せずに聞けますのでね、とにかくもう宮沢賢治の詩を読もうってことをね、その思ってて、あとはですね、グビジンソウですけどもね、これも昔の映画なんかでねちらっと見ましたし、あらすじなんかもね、まあ、インターネットで読んで、うーんって思ってね、まあ、最初の第1回はなんだかわけわからない変な会話がありましたけども、結局この会話で分かったことは、藤尾のお兄さんともう一人宗近くんっていう2人が出てきてね、で年が28だの何だのって言ってて、まあ、2人の年齢が分かって、宗近くんは体力があって、藤尾のお兄さんは体力がないとそんな程度のことしか結局分かりませんでしたけどもね。で第2回はなかなか面白いんですよね。藤尾とそして藤尾の家庭教師というかね、藤尾はもうすごくその家庭教師が気に入ってましてね、でも藤尾っていう女の人は結構気位が高いから、自分からね、そう下手に出るようなことは嫌ですよね。だからやっぱりお嬢様と家庭教師ってちょっと上下関係があってね、でまあ相手も藤尾のことが好きだから、かなり機嫌取りをしてますよね。あのヤブノウグイスのあの英語の先生とあの女の人との関係によく似てますけどもね、まあ、女ってねそういうとこありますよやっぱね。まあ、結果的に藤尾さんは失恋しちゃったらしいですけどもね、まあ、それに対する解釈とかねいろいろあるんだけども、私自身で読んでみてどんな風に感じるのかなってことをね楽しみに読んでいるところなんですね。あと枕草子は高校生でね、学校で習った時は全然興味もなかったんで真面目に読んでないんですけどもね、今読んでみると私はまあなかなか面白いなって思ってね、まあ半分意味わかって半分意味わかんないんですけどもね、でこれ読んでて感じたんですけども、もう本によってすんごく違うんですよね。最初そんなこと知らないんでね、とりあえずまあ何でもいいやと思って読み始めてね、そしたらまあ他の本を見ながらその朗読聞いてるとかなり違いますよね。もう意味は大体合ってますけど細かいところがほんと違うんでね、まあ多少読み間違えても抜かしても分かんないぐらいですね。で何を読んでるんだか私もよく分かんなくって、あれ読んだりこれ読んだりしててね、で段の付け方も本によって違いますしね。で私は漢字が読めないんで、もうとにかく漢字に振り仮名のある本を読みたいんですけどもね、一見あこれはしっかり振り仮名があるなと思って読み始めても、途中であこれ読めないってなっちゃって、で違う本を見るとそこに振り仮名があったりしてね、まあ、とにかく漢字難しいんで、もう漢字さえ読めればどんな本でもいいんですけどもね。でまあなかなかね読み間違いが多くてね、それがなかなかこの本の難しいところです。でもまあ自分で読んで読み間違えて後でしまったって思うだけでも覚えますのでね、自分の勉強のために読んでいるようなもんなんですけども、でも、まあ、ホームページの方はそんなわけであんまりちゃんと読めてませんけど、いずれはねこういうの読んでオーディオブック作ったらこれはいいなってことも思ってね、将来の目標 枕草子のオーディオブックなんていいなって思ってます。まあ、あと源氏物語もね、全部読むって目標でやってて、まあこれも何なんだろうな、とにかく現代語訳はつまらない、これはもう古典の意味を理解するために読んでいるっていう割り切りで読んでますけどもね。それなのになんであんなに漫画の朝木夢見氏は面白いのかなって、これも不思議なんですけどもね。そこがわからないからなかなかやめられませんというかね、興味はやっぱり続きましてね、頑張って読みたいって思ってますね。まあ、そんな感じでいろいろとありますけれどもね、また次回から頑張って朗読続けていきたいと思っておりますのでね、またよろしくお願いします。では今日はこの辺で、さようなら。